もしもし。
あ、お世話になります。
はい。テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。今日は、どんなことのご相談ですか？まずは簡単に、何についてのっていう感じで教えていただいていいですか？
はい。夫婦関係のことです。
わかりました。
はい。
それでは、お年からお伺いしていきますね。今、おいくつですか？
はい。70です。
70歳。
はい。
旦那さんは？
71。
71歳。はい、そして、お子さんはいらっしゃるんですか？
はい。うん、子供は4人女の子で、うん、3人は結婚して、外に出て、1人は同居してます。
そうですか。同居してる娘さんはおいくつで？
42です、
うん。何番目の娘さんなんでしょう？
3番目です。
3番目。じゃあ、今3人で暮らしてらっしゃると。
うん、それと、障害をいただいて生まれてきた孫が13歳で、4人で同居になってます。
そうですか。このお孫ちゃんは、
女の子で。
女の子ちゃんで、3番目の娘さんのお子さん？
はい、そうです。
わかりました。
はい。
じゃあ今4人暮らしなんですね。
はい。
うん。それで今日はご夫婦のこととおっしゃいましたけれども、
はい。
どんな感じなんでしょうか？
根本的なところで、夫婦関係のコミュニケーションが取れてなくて、お互いがお互いにものを言わなくて、何か問題があったら、子供を通してこちらに来る。
あ、そう。要するに、直接の会話がもうないってことですね。
はい、そうです。
それはいつぐらいからですか？
結婚して48年になるんです。
はい。
ほんで、その内訳が、25年が同居で、ほんで、10年が別居で、13年がまた同居という形なん
です、
うん。
そうですか。その別居されてた10年の別居の理由は、
最初の25年の結婚生活の時に、まあ、結局、男尊女卑、の考え方の環境のもとで自分自身が育ってきたいうのがあり、15年はそういう形でやってきたけれども、残り10年が自分自身が悪いっていう、もうかなり自分を責めて、それでもう心身ともに体調を崩しながらも、そのうちにもう生理的に受け入れられなくて、家でお風呂にも入れなくなって、
あらあら、
もうアパートを借りて
それで別居された。
そうなんです。
そうですか。じゃあその別居された時には、4人のお子さんたちは連れてったの？
4人とも置いて自分一人で出たんです。
そうですか。じゃあいつから旦那さんとうまくいってないのっていうことに関して言えば、もうほぼ最初からなんですね。
そうですね。
ね、なんとなくね。で、そっから戻ったのはなんで？
三女の子が離婚という形になって、精神的疲労が強くって、判断力がなくて、子供もハンディを背負って、三女の子供、その孫をの世話もできなかったんです。
もう三女さんがね。
ええ
ー。で、ご実家に戻られて、それで、アパートを払って戻られたっていうことですかね。
はい、そうです。
あ、そうですか。でもその間ね、また戻ることになって、いわゆる旦那さんは、こう、どういう反応でしたの？
普通であれば、ある程度の話し合いもあると思うんですけれども、生活していく上で、自分は、朝の食パンはここのメーカーとか、ちょっとそういうことが2つ3つ言われただけで。
それでまた元に戻っちゃったわけだ。
そうですね。
で、今日お電話いただいたのは、こっからのことでしょ？要は、旦那さんとの関係をどうにかしようと思ってらっしゃるってことですか？
離婚する気はないんです。もうこれだけやって、まあ、夫は夫でね、言い分があるでしょうけれども、私が家にお金を入れてないんです。
で、生活費を入れろと言ってきてるってこと？
そうです、そうです。
でも、ちょっと待って、お仕事されてるんですか、まだ、あなた様は。
アルバイトで。
アルバイトで収入はあるんですね。うん。
とりあえず、60までは社員で働いて、うん、それからはもうパート、アルバイトという形になって、
うんうん、月々きちんと入れろと。
だけど、理屈的にはね、うんうん、まあ多少はやっぱり入れるのも仕方がないと。
そう思ってます。
自分が生活していく上で。うんうん、
はいはいはい。
だけれども、うん、結局、目に見えないところで、こちらがお金、うん、気持ち、うん、体と時間、うんうん、そういうことに対して、うんうん、例えば、うん、こういう時は高校で、高校で、こうやったけれども、うん、あなたは何してくれたのっていう言葉も出る時があるんですね。
ま
あ、
そうだ。
そんな過去のことを言うて、うん、どうするんだと。
まあね。じゃあそうするとね、今離婚はしたくない。今さら離婚はしない。
まあ、そうですね、
うん。離婚はしません、
はい。
で、お金、生活費を入れろっていうのも、まあそれもそうか、やぶさかではないと。うん。うん、ただ、今までの仕打ちはどうしてくれるんだという気持ちが収まらないっていう話か。
そうなんです。うん。まあ要は、謝ってほしいのと、うん、やっぱり認めてほしい。
ああ、そっかそっか。
で、私が夫のことをまだ好きなんだろうかと。私にしたら自分の傷の方が深くって、まだ日常生活はね、そういうのを忘れて、生活はしてますけれども、やっぱり根本的にまだかさぶたまで行ってないのかもしれないなという。
そうね。感じてきますよ。大変さはね。でも今日は先生に聞きたいのは、
はい、
そのね、旦那さんにね、はい謝らせることは、まあ、認めさせることはね、できないかっていうことが一つね、まずはね。
はい。
うん、それと、まあ、今後のことですよ。
はい。
うん、今後、まあ、離婚はしないっておっしゃってるけれども、うん、ね、どうするのが一番ベストなのか。
そうです。
ね。
はい。
先生にちょっとアドバイスをいただきましょうか。
はい。ね。お願いします。
はい。今日お答えいただきますのは、弁護士の坂井誠先生です。
はい、
はい、では先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、お世話になります。お願いします。
今お話を伺っておりましたが、
はい、
最後まとめていただいたのは、謝らせることはできるか、今後のことどうするのがベストかっていうお話だったんだけど、
はい、
まあ、お話聞いてるとそんなにシンプルな話でもないのかなと、お気持ちはね。
そうですね。
どうしていいか分かんないっていう感じで、
そうなんです、
ご相談されてるような気がするんですよ。でも整理するとそういうことになるんだけど、謝らせることはできるかっていう話なんだけど、
はい、
それはもう答え出てるんじゃないですか、あなたの中で。
そうです
でしょ、
はい、
みんな分かってるでしょ、う
ん、はい、そうですね。
70歳と71歳のご夫婦で結婚48年だと、
はいはい、
で25年同居して10年別居して13年また同居しとると、
はい、
だけどここで謝ってくれる人だったらこんな話にはなってないっていうのはあなたが一番よく知ってんじゃないかな。
そうですね、
うん、だからさ、ね、謝ってくれれば少しはあなたの気持ちも収まるけど、
うん、
でそんなこと言ったってあの人はそんなことしないよねって思ってるでしょ、謝った
ら。ですよね、うん、
どっかあなたはまだ期待しちゃってるわけですよ。分かってるのに。
それはあります。
でしょ？
期待ですね。なるほど。
うん、だけど、うん、そういうのは本当は分かってるんだから、
うん、
まあ、ちょっと言葉きついけど幻想だよね。あなたは本当はもうそんなことありえないってもうさ、身をもってきっと分かってんだよ。
そうですね。
うん、自分でおっしゃってるわけですよ。コミュニケーション取れないと。ね、最初の話がそうだったじゃない。
はいはい、
一番最初夫婦間のコミュニケーションが取れていないと、
はい、
お互い物言わず子供を通して話してるっておっしゃってたじゃない、
はい、
それで今さら謝るとか、少なくとも私もそれなりに年を重ねてるからわかるけど、
はい、
この年になってそんなに急に人間変わらないですよ。
そうですね、
ご自分のこと思ってもそう思うでしょ。
お互いに
ですね、変わらないよね。 どっちがいいか悪いか抜きにしても、
はい、
70年生きてきた自分の人生経験から、それと持って生まれたものプラス人生経験からさ、作られてきた自分の在り方ってさ、急には変わらないよね。よっぽど何か特別なことが起きれば変わるかもしれないけど。
そうですね。うん、
そうするとね、それ分かってるのに、どこか諦めきれない自分を、まず認めて、
はい、
もうこれ期待するのは疲れるだけだっていうことに気づくのが必要のような気がするの。
なるほどですね。
そういうふうに思うと少し気が楽になると思うんだよね、
うん、
無理なことを期待しちゃってて、でもできないからってぐるぐる回ってこうご相談になっちゃうわけですよ。でお電話してくださっちゃってるわけだと思うのね、
はい、
どうしたらいいか分かんないっつって。でもまずそこのとこ気づきましょう。本当はもう嫌というほどそういう瞬間はあったと思うんだけど、どっか諦めきれないからひょっとしたら謝ってくれないかなとかさ、うん、思うんだけど無理だよね。しつこいようだけど。
そうですね、うん、
冷静にさ振り返って48年、そらどう考えても無理だよねっていうのに気づきましょうよ。
はい、
そうすると少し気が楽になるかもしれない、
うん、じゃあ具体的に日常生活の中で、うん、どのように自分は気持ちを持つ行動すればいいのかなというところはどうなんでしょう、うん、
そう期待できないとして私は今の状況でどうしようかってこういう話になるじゃないですか。
はい。
で、もう離婚する気はないとおっしゃったけど、
はい、
理論的には2つあるわけですよ。あなたはどっか期待は残りつつも今やっぱり無理だよねって自覚したとして、そうすると、はい、その人と一緒に暮らしていくのか夫婦として、でまだパートで働いてらっしゃるんだからお体も元気なわけで、
はい、
残りの時間を嫌な目に遭った人と一緒にいるのかっていうことをよく考えて、一つの選択はもうやっぱり一緒にいられないと、
はい、
持っていくと。その時はじゃあ経済的にどう生活するのかっていうことを考えなきゃいけないんだけれども、
はい、
その選択が一つ、じゃあどうするのかって話の一つね、
はい、
で別れないっていう選択肢ももちろんあるわけですよ、
はい、
昔のことを言ったらちょっと申し訳ないけども、そういうタイミングはあったんですよ、48年の間に別居してるし、はい、もっと若い時だったら別れやすかったし、
はい、
こんなにこうちょっと辛い状況にはならなかった、
はい、
で今さっき言った別れるっていう選択肢ももちろんある、
はい、
でもう一つは別れないでじゃあどうするのか、
はい、
もう一つの方はだから別れないで相手には全く期待しないで今の生活をする。期待しちゃうから辛くなるわけですよ。
はい、
だから別れて頑張る、経済的に苦しい、住むとこをどうするかみたいな問題があるけど、精神的にはもうちょっと楽な健康な生活をするのか、そこは心の問題はもう相手に期待しないっていうことで整理しちゃって、はい、相手責めたって絶対変わらないから、じゃあ、
ね、
うん、期待しないで今の生活をどう自分の気持ちを快適に暮らすかっていう、そのどっちかだと思うんですよ。でそれはちょっとまだ経済的な状況とかお聞きしてないからどっちがいいかわからないし、
はい、
まあ、今から離婚したら住むところから考えなきゃいけないし大変だとは思うけど、年金もらってるのかな。
はい、夫の方も、うん、私ももらってます。
あ、そっかそっか、ずっと働いてらしたんだもんね。
はい、
そうすると経済的基盤が全くないわけじゃないので、
はい、
でそこで選択どっちにするかっていうことがあって、はい、もうお子さんみんな大きいんだから、
はい、
あなたの今の悩みは夫との関係で全くコミュニケーションが取れないと、直接話ができないっていうんだから、はい、その人と一緒に暮らしていくのがね、これからある程度時間があるのに自分にとってどうなんだろうかっていうことをよく考えて、それで判断をするっていうことじゃないかなと思いますね。
はい、
うん、
そうですね、うん、
繰り返しになるけど、うん、このぐらいの年になってそう簡単に変わらないから、
お互いに
だから変わること期待しない方がいいし、はい、これ期待しちゃうと辛くなるから、そんなやめましょう。
はい、
はい、先生ね、
はい、ありがとうございました、うん、
おっしゃってくださったこと胸に落ちました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
お話聞いていただいて、ご縁いただいてありがとうございました。
はい、はい、よかったです。では失礼します。
はい、失礼いたします。
はい、
はい。